新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の7日火曜日です。今日のニュースいきましょう。SBI、シンガポールの大手暗号資産取引所、コイン箱へ出資。金融庁、日本円ステーブルコイン発行を銀行と資金移動業者に制限か、報道。FTX、暗号資産トレーディングプラットフォーム規制に関する10原則を発表。アニモカブランズとバイナンス、約227億円のファンドを立ち上げ、ブロックチェーンゲーム支援で。メディアドゥ、NFT 配布も可能なソーシャル映像視聴アプリ、グリート提供へ。マリオット会員向けキャンペーンで NFT プレゼント。兵庫県のサッカークラブ FC ソニーを川西、フィナンシェでクラブトークン発行。アメリカコインベースプロ暗号資産7銘柄を新規上場。 NFT 活用事例が学べる無料イベント12月10日開催、 NFT ウィークス東京で。一つ目のニュースは SBI がシンガポールのコイン箱へ出資というニュースです。 SBI ホールディングスがシンガポール最大の暗号資産取引所コイン箱を運営するホールドビルドへ出資を行ったことが12月7日分かりました。新しい経済編集部が SBI ホールディングスのコーポレートコミュニケーション部の担当者へ確認を取ったところ、出資額は非公表ということです。コイン箱はリテール向け暗号資産取引においてシンガポール最大の取引高と顧客数を有し、シンガポールで初めて規制当局よりデジタル通貨取扱いのライセンスの承認を得た取引所です。今後は個人や機関投資家向けの暗号資産取引所運営ライセンスも付与される予定で、東南アジア他国への事業展開も予定しているということです。なお、この出資は SBI のシンガポール子会社である SBI ベンチャーズシンガポールおよび SBI グループ運営の SBI シグナムアジムットデジタルアセットオポチュニティファンドを通じた共同出資ということです。 SBI 担当者に確認を取ったところ、このファンドは9月30日に SBI ホールディングス、スイスのシグナム銀行グループ、イタリアのアジムットグループの3社が組成したものであるということです。このファンドは最大7500万米ドル、日本円にして約 83.8 億円まで資金調達し、主に DLT インフラ、分散型金融、レギュレーションテックに関連する革新的なテクノロジーを保有する有望なアーリーステージのスタートアップ企業に投資を行うといいます。なお、対象とする地域は東南アジアとヨーロッパ地域を中心にすると組成時に発表されています。そして今回の出資は SBI シグナムアジムットデジタルファンド、デジタルアセットオポチュニティファンドの初の案件であると SBI ホールディングスから回答が得られています。続いてのニュースいきます。法定通貨を裏付けとする暗号資産のステーブルコインについて金融庁が規制をかける方針であることを12月7日に日経新聞が報じました。ステーブルコインの発行体を銀行と資金移動業者に限り、仲介業者も新たに監督対象とする方針のようです。これにより利用者が損失を被るリスクを下げるということです。報道によると金融庁のこの動きは先行して規制強化の流れが強まっている米国に合わせたものであるということです。2022年の通常国会に資金決済法改正案の提出を目指すと言います。またステーブルコインの取引管理を担う仲介業者を監督対象に加えることにより、利用者の本人確認や犯罪の疑いのある取引の報告など犯罪収益移転防止法で定められた措置を求めるとしています。 現在日本国内での主なステーブルコインの動きとしては、74の企業、銀行、自治体、団体が参加するデジタル通貨フォーラムが円建てのデジタル通貨 DCJPY の2022年度中の実用化を目指し、今年度中に概念実証を開始する予定があります。また日本円連動の前払い扱いのステーブルコイン JPYC が今年1月より発行されており、昨日も松屋銀座の対象売り場にて代理購入による JPYC による商品購入が可能になるなどの話題がありました。ステーブルコインは暗号資産取引において重要な役割を持つものだけに、今後の規制の動向には注意が必要です。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所を運営する FTX が暗号資産取引市場の規制に関する独自の見解を示す文書を12月4日に公開したというニュースです。文書のタイトルは、暗号資産取引プラットフォームの市場規制に関する FTX の主要原則、 FTX The Key Principles for Market Regulation of Crypto Trading Platforms となっています。FTX の示す主要原則は10の原則から構成されており、それらが制定されれば政策立案者がデジタル資産のエコシステムを効果的に規制しながら、潜在的な成長と革新を最大限に引き出すことができる規制環境が実現されるといいます。10の原則は主に暗号資産関連のサービスをフルスタックで提供している FTX に関連したものとなっています。ちなみに10の原則はスポット及びデリバティブ上場のための一つのルールと一つのプライマリーマーケットレギュレーターへの提案、フルスタックインフラストラクチャープロバイダーとの市場構造の中立性の維持、暗号資産のカストディ、フルスタックの市場インフラプロバイダーの取引ライフサイクル、トレーディングプラットフォームプロバイダー、顧客保護の徹底、財務報告責任、プラットフォームで使用されるステーブルコインが適切な基準を満たしていることの確認、フルスタックインフラストラクチャープロバイダーの適切なサイバーセキュリティや保守運用を確実に守ること、フルスタックインフラストラクチャープロバイダーのマネーロンダリング防止と顧客情報管理のコンプライアンス確保から構成されています。これらの原則は2021年12月8日に開催されるアメリカ下院金融サービス委員会の公聴会、デジタル資産と金融の未来、Digital Assets and the Future of Finance において、FTX の CEO であるサム・バンクマン・フリード氏が直接証言する際の書面による解説の一部にもなるといいます。 FTX の CEO 兼共同設立者であるサム・バンクマン・フリード氏は発表に次のようにコメントをしています。私たちはこの原則をアメリカ及び規制の指針がより明確になる可能性がある国の両方で対話のための枠組みとして捉えています。私たちは規制当局とのオープンな対話を行い、この業界の全ての人にとって公平な競争の場となるようなルールを確立し、この分野でのイノベーションが引き続き盛んになるよう支援していきたいと考えています。この原則は投資家と一般市民の保護を最優先にして策定されました。私たちはアメリカの規制当局、ひいては世界中の規制当局と協力して賢明な規制の枠組みを導入できることを願っています。
続いてのニュースいきます。香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業アニモカブランズと大手暗号資産取引所バイナンスがブロックチェーンゲームプロジェクトへの支援を目的に2億ドル、日本円にして約227億円規模のファンドを立ち上げたことが12月6日分かりました。両社はそれぞれ1億ドルずつ出資をします。このファンドではバイナンス開発のバイナンススマートチェーン上でゲームを構築する開発初期段階のプロジェクトに投資を行うということです。なおバイナンスにとってこの投資は10月に立ち上げた10億ドル規模のグロースファンドによる取り組みとなるようです。このグロースファンドのビルダー&インキュベーションプログラムには3億ドルが当てられており、バイナンススマートチェーン上位100の DApps 自立分散型アプリケーション及びインフラ提供者の育成に2億ドルが利用されることが発表されています。ちなみにアニモカとバイナンスは今年1月に戦略的パートナーシップを締結しています。バイナンススマートチェーンはアニモカブランズに対し製品、マーケットフィットおよびブロックチェーン技術の分野で助言を行い、またアニモカブランズは自身が提供するデジタルアセットをバイナンススマートチェーン上に移行すると発表していました。
続いてのニュースいきます。電子書籍取り次ぎ事業や NFT マーケットプレイス運営を手掛けるメディアデューがソーシャル映画視聴アプリグリートを12月13日より提供開始することを発表したというニュースです。グリートはミュージックビデオ、ライブ映像、ショートフィルム、ライフスタイル番組などあらゆるジャンルの公式映像をオンライン上映会で誰とでも一緒に鑑賞ができる映像視聴アプリです。また上映会などの記念品を NFT アイテムとして配布するメモラブルファンアイテム機能もこのアプリに実装されているとのことです。この機能で取り扱われる NFT は同社の NFT ブロックチェーンを活用した NFT マーケットプレイスファントップと連携し提供されるようです。メディアリューはサービス開始記念無料キャンペーンとしてロックバンドミオ山崎によるグリート初の上映会となるグリートミオ山崎コラボ楽曲大解説スペシャル上映会を12月21日に予定しており、そこで NFT の配布が実施されるようです。またグリートはユーザー向けにマネタイズ機能も提供するとのことです。コンテンツ制作者はユーザーからコンテンツ利用料を得たり、上映会イベントを主催しチケットやグッズなどの販売収益を得たりすることができるようです。 メディアデューは権利者にとってグリートはサブスクリプションモデルや広告収入モデルと競合することのないさらなる収益源につながりますと説明しています。新しい経済編集部は株式会社メディアデューの IP マーケティング企画室ファンマーケティングチームのグリートユニットプロダクトマネージャー佐々木氏へ取材を行いました。なぜ記念品の NFT アイテムを配布しようと考えたのでしょうか。リアルの場でコンサートに行った際のチケットの半券など手元に残るリアルなアイテムはそれぞれの思い出に残る大切な参加の証です。昨今はオンライン配信のコンサートも増えてきましたが、ファンの方の思い出となる参加の証が残りにくい現状があります。そこでグリートではリアルとデジタルの融合でオンラインの上映会でも記憶だけでなく記録にも残る NFT のデジタルアイテムをお渡ししたいと考えました。アーティストなどのファンコミュニティにおいて NFT はどのような役割をすると考えていますか。従来は資産性がなかったデジタルデータに誰が入手したか、誰から誰の手に渡ったかなどの保有者情報を紐付けることが可能となります。ファンコミュニティにおいてはファン同士の自慢、思い出の共有、譲渡、売買などを最大限に楽しめる新しいファングッズになり得ます。アーティストらの観点でも誰がどの NFT アイテムを持っているかなどが可視化されるため、マーケティングに大きな好影響をもたらすと考えます。また編集部は同社 IP マーケティング企画室ファンマーケティングチームの NFT ユニットプロダクトマネージャーの徳地氏にグリートと連携するファントップのブロックチェーン技術に関して取材をしました。ブロックチェーンフローで流通する NFT の開発と配布はどのような特徴がありますか。まだ国内で採用事例がなく、開発開始した今年の3月の時点では海外の情報をキャッチアップしながら開発を進めていかなければならない点が大変でしたが、現在では採用例も増えてきました。フローを活用することでパブリックチェーンでありながら1回の NFT 上渡にかかるガス代は 0.1 円未満とかなり低く抑えることができます。そのため今回は書店で1万部を超えるような書籍につける NFT 特典も全て NFT をパブリックブロックチェーンに書き出すことが可能となりました。ついでニュースいきます。世界的ホテルブランドのマリオットインターナショナルが提供する会員向けプログラムマリオットボンボイで3種類の NFT が会員向けのキャンペーンとして作成されたことが4日に分かったというニュースです。これらの NFT はデジタルアーティスト TXREK、JVY、エリック・ニコレイが作成したものです。そしてこれらの NFT は12月4日に行われたアートバーゼルのイベントの参加者の中から抽選で3名に配布されるようです。当選者には NFT と20万ボンボイポイントがプレゼントされるとのことです。このキャンペーンは最近マリオットが行ったパワーオブトラベルというマーケティングキャンペーンに基づくものです。マリオットインターナショナルのブランドロイヤリティポートフォリオマーケティング担当上級副社長のブライアン・ポビネリ氏は発表にて次のようにコメントしています。当社のホテルブランドの素晴らしいポートフォリオと無限の体験をこの成長するプラットフォームに提供できることを大変嬉しく思います。私たちは既成概念にとらわれない機会を常に探し求めています。デジタルグッズの分野に参入することでバーチャルな世界における旅行の変革力にさらに火をつけると同時に、この成長著しい才能あるアーティストのコミュニティを支援していきます。またマリオットインターナショナルはメタバースの中で存在感を高め、インパクトある独創的な方法で消費者と関わり続けることを目指していくといいます。これまでも企業が NFT をマーケティングの一環のプレゼントキャンペーンとして利用した事例は多いです。マクドナルドやツイッター、コスメブランドクリニークやナチュラルコスメ、ラッシュなどの事例があります。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェで、兵庫県北摂トップリーグに所属するサッカークラブ FC ソニオ川西のクラブトークンが発行され、12月7日販売開始しました。 FC ソニオ川西は現在 J9 相当リーグにあたる兵庫県北摂トップリーグに所属しているクラブです。今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンは FC ソニオ川西トークンとして販売されます。販売売上は主に FC ソニオ川西クラブ運営費と兵庫県北摂地域の活性化などに利用されるということです。また FC ソニオ川西トークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として、 FC ソニオ川西公式ユニフォームデザインを決める投票や年間 MVP を決める投票、抽選特典案として FC ソニオ川西クラブ幹部と朝までサッカー談義できる権利や、 FC ソニオ川西の練習試合、ファン感謝祭などの試合に選手として出場する権利などがあります。なお、トークンの初回販売期間は12月7日11時から2022年1月21日21時の予定です。なお、販売額が1万ポイントのものから限定数30万ポイントのものまで9パターンの販売メニューがあり、それぞれで獲得できるトークンと特定が異なります。限定数4口の30万ポイントのメニューでは、投票企画、抽選応募への参加や初期サポーター記念コレクションに加え、クラブ運営会議への参加権も得られるようです。なお、フィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入できます。 続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて新たに7銘柄の暗号資産を上場することが12月7日分かりました。今回上場するのはサーキッツオブバリュー、ティッカーシンボルはクーボル、 IDX 同じくティッカーシンボル IDX、 モスカーボンクレジット、ティッカーシンボルは MCO2、 ポルカスターター、ティッカーシンボルはポルス、シェイプシフトフォックストークン、ティッカーシンボルはフォックス、スペルトークン、ティッカーシンボルはスペル、スーパーファーム、ティッカーシンボルがスーパー、この7銘柄となっています。発表によると各銘柄は流動性条件が満たされ次第太平洋標準時間で12月7日9時以降に取引が開始される予定となっています。日本時間で7日18時から取引開始となりますが、記事執筆時点12月7日18時10分段階ではアナウンスはありません。また各銘柄のサポート地域はアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応していると発表されています。なお日本は対象外です。コインベースが新規銘柄を上場するのは12月2日に上場したバイコノミー、バイコ以来となります。コインベースプロで上場した暗号資産は数日中にコインベース .com 販売所でも取り扱いが開始する流れとなっているため、今回上場となった各銘柄もその対象となると思われます。各銘柄について説明を行っております。ぜひ記事も合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。12月10日から開催される NFT ウィークス東京でオープニングイベントとして NFT の幅広い活用事例が学べるオンラインイベントが同日15時より開催されます。イベントの主催は暗号資産ブロックチェーンメディアコインポストと国際映画制作スタジオノマのプロジェクトザ・レトリックスターです。イベント協力メディアとして新しい経済とコインポストが共同運営する YouTube チャンネルコネクTVも参加します。現在アートで注目されている NFT ですが、このイベントではメタバースやコミュニティ、ゲーム、広告、マーケットプレイスなどで活用される事例を紹介する予定です。なお当日の司会進行はコインポストの代表である加賀美隆人と新しい経済編集長のしだらゆうすけが務めます。このイベントではゲストを招いた6つのセッションが開催されます。15時5分からはメタバース ×NFT と題してメタアニが事例紹介を行います。15時35分からはコミュニティ ×NFT として東京オタクモードの共同創業者兼 COO アタカはじめ氏が登壇。16時5分からはゲーム ×NFT の事例をダブルジャンプ東京が行います。さらに16時35分からは広告 ×NFT としてブリッジーズが、17時5分からはマーケットプレイス ×NFT で SBI NFT が事例紹介を行い、17時35分からは映画 ×NFT としてザ・レトリックスターが制作予定の映画について現時点の進捗状況を公開します。このイベントのオンライン参加は無料で予約も不要。後日イベント視聴用 URL はコインポスト新しい経済コネクTV Twitter アカウントで告知される予定です。なおこのイベントではメディア関係者限定20名を対象としたオフライン参加枠もあります。オフラインでの現地参加には以下記事にある応募フォームから申し込みを受け付けています。申し込み締め切りは12月9日15時までとなっております。ぜひご参加いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。こちらはサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。